校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
最近兄がラジオ収録に出てないんじゃないかって噂が
出てて、噂が出てるので今日は頑張ってオープニング喋ってもらったんですけど、は
い、う
ん
う
ん
う
ん、
どうです、兄頑張って喋ってこ、
うん、やっぱいいね喋るのって
そう、結構私たちの番組15分で短いので、うん、頑張って喋ってもねカットされちゃったりするので、うんうん、兄が絶妙なコメントするからカットしやすいらし
くて、うん、意外に喋ってるのに、
意外に喋ってるんですけど
全然喋ってない体になっちゃうっていう、
ね、本番にはね、うん、
なんかそのフォローがなんか余計苦しいよね
いやでもほら、うん、あの兄がサボってるっていう疑惑を晴らそうと思って、うんうん、頑張ってます、うん、兄、はい、
あ、そうそうそうそう、あの3月2日に、うん、あの甲府市主催の甲府発酵マルシェがあります、うん、であのちょっとずつあの宣伝していこうかなと思うんですけど、あのステージで、うん、あの DJ 味噌汁 MC ごはんさんが
登場
してくれます、
うん、すごいじゃん、
前言ったよ
あ、ちなみにそのね、はい、あのね、うん、発酵マルシェは兄がねそのプログラムのね
お手伝いをしてます、
ね、企画をね、うん、お手伝いっていうか結構やってるよね。
あ、せっかく喋ったのに前言った話だったか。
でもう一回なんか新情報をさ、
うん、もう一個ぐらい、
うん、こういう頑張って、
こういう醸造家が来るよとか、
うん、うん
うん、うん、あー、
ちょっとラジオなんだから喋らないと、うん、
あー
じゃないよ、
うん、新しい、うん、醸造家さんが来ます。
去年出てなかったね。
去年出てない、はい、石川の醤油屋さん、
お、
谷川醸造さんと、
またスーパースターが来るじゃん。
あと栃木の牛乳を使ったバターのいとこが今のところちょっと言える範囲かな。
三河、他にもね、いろいろね、待っているので。あとはさ、今回さ、秋田ののんびりチームが来るよね。
来る、
来ますね、
来る来る来る来る、
うまい日本酒いっぱい持ってくるよ、
出てもらった藤本さん、うん、そう、
あ、でね、お酒をね売るみたいですよ。
あ、じゃあ今回は秋津のうまい酒飲むじゃね、
はい、
今週盛り上がった ね。
お話ししたいところですけど、はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしてます。あれ、これ読み方いいのかな？
合ってるよ。合ってるけど。うんとかえとばっかり大丈夫だよ。発酵。
なるほどトーク。
コージートーク。今日のテーマは藍染めの話。藍染めって発酵なんですか？
そうなのよ。この間徳島県庁からお仕事の誘いもらってですね、うん、
はい、
淡藍の現場、藍染めの現場見に行ってきたんですね、
うんうんうん、
でそしたらね、まあ、僕実は藍染め、僕のユニフォームは藍染めで久留米で染めてもらってるんだけど、うんうん、その時に染めの発酵は見てたのね、
はい、
今回はすくもって言ってさ、その染料を立てる時の灰というか腐葉土みたいなの、
うんうんうん、
それの発酵の現場を見てきました。
へえ、前沖縄にみんなで行った時も、うん、確かなんか藍染めの話になって、うん、藍染めの発酵って結構ちゃんと解析、うん、
できてない、
されてないって言ってるじゃないですか、うん、分かってるんですか？
いや、で結論としては全然分かんなくて、で一応なんか僕もそのいろいろ見たりとか、うん、その時顕微鏡とか持ってたので、まあ、毛カビがいるねとか、
はい、
温度出てるから多分放線菌とかいるねとか、
うん、
アンモニア出てるから多分ね、なんか不思議な嫌気発酵とかする、あの韓国の本王とかあるじゃん、栄養発酵食品とか、 ああいうの出すような菌も多分いるねとかって言って、仮説までしかできない。
へ
で、多分その、藁とかやってるから、納豆菌の一種の枯草菌、バチルス、サプチルスとか、ああいうのとかが結構複雑にこうやりながら、こう、対比になっていくんだよね。だなんかちょっと一応概要で話すと、藍染めって2タイプあって、発酵させない藍染めと、発酵する藍染めがあるの。で沖縄とかの藍染めってどっちかってあんま発酵してないのね、だから草木染めに近い沈殿、あの藍の色素を沈殿させてつける、あのインドネシアとか、 なんかこうアジア大陸系のやつなんだけど、であの徳島に特徴的な藍染めっていうのはすごくディープな発酵の藍染めなんで、それを泡藍っていうんだけど、
泡ってどういう字なんですか？
あの泡踊りの泡。
あ、へえ。
でそれでその、まあ、日本の藍染めっていうのは基本的に 90% 以上その泡藍なんだよね。それは何なのかっていうと、あの藍染めっていうのは日本中で染められるんだけど、原料はほとんどその徳島のところから来てる。
あ、そうなんだ。
だから吉野川があるんだけど徳島はね、そこの流域がなんか今、まあ、一応畑とか家とか撮ってるんだけども、見渡す限りそのタデ藍、あの藍染めの葉っぱだよね、それの畑だったんだって見渡す限り。でそのすくもを作る工房が本当何百何千とあったと。だからそこの一帯今の徳島市周辺のところはもうほとんどが藍染めの原料になるその発酵させたタデの中腐葉土すくもっていうんだけど、それの産地、でそのもし草木染めとしてその藍染めをやりたい場合って、そのタデの葉っぱが元気なうちじゃないと染められないのね。だからしおれてくると色素が出なくなっちゃって、でしかも薄い水色ぐらいまでしかできなくて、
藍色じゃないんだ。
そうで、しかもね、洗濯するとどんどん抜けちゃうのよ。だからいわゆる普通の草木染めみたいな、こううっすら緑とかうっすらピンクとかあるじゃ ん、ああいう感じの青色版みたいなぐらいしかいけないんだけど、そのさっき言ったそのタデの葉をこう集めて、先週ちょっと麹の話したけど、麹とかと一緒でこう固めて布団みたいなのかけんだよね、その藁の布団みたいなのかけて、でそれをやっていくとこうどんどん熱が出て、最初なんかね麹カビじゃないんだけど、毛カビ系のカビがびっしり生えるで、真っ白なベールに覆われて、そこから発酵しばらく続けていくと、なんかどんどん熱が出て湯気が上がってくるのね、70度ぐらいまで上がって、ちょっと麹っぽいよね、面白いんだけど。でそこからさらにアンモニア発酵が始まって、でそれをこう切り返していく、スコップみたいなのを使って、スコップとかなんかこうあの、なんていうんだろう、クワみたいなのを使って、でそれでたまに水をかけて、水と空気を送ってあげながら、ずっと2ヶ月間とか3ヶ月間とか発酵させていくと、なんかこうすごいなんかこう超濃い灰色の、なんか不思議な色の腐葉土になるのね。
へ
ー。でそれで出来上がって、でそれをこうむしろみたいな中に入れて、また数ヶ月間熟成させると出来が良くなるらしいの。すぐも使えるんだけど、でしばらくこう入れてやっといて、でその後にいよいよどっか工房に運ぶわけよ、だから徳島にも一応工房あるんだけど、まあ今すごく今でも有名なのはあの久留米だよね、北九州、あの福岡の久留米とかにこう送って、そのむしろに入った、でそれで石灰の液体、石灰水の中に、アクの中にそのスクモを入れると、また発酵してきて、だんだん色がギャラクシーな紫色になってくるのね。なんかブクブク発酵してきて、でそこに布を浸すと綺麗な藍、なんかあの藍色が、まあ一回じゃ出ないんだけど、それを何回か繰り返していくと、どんどんどんどん濃い藍が出てきて、でしかも洗濯しても全然抜けない。
へ
っていうのが藍染めの概要なんですよ。
すご
っ。だから2回発酵プロセスを得ていて、最初にそのすくも自体、葉っぱを発酵させるやつと、次はその染料液を発酵させる、要は固体発酵の次に液体発酵なのね。でその2つのプロセス両方とも謎。
謎。へ
え。ほんと醤油みたいだね、麹作った後、液体発酵させるみたいな。
へえ、すごい。でそれをの発酵プロセスを今から解明するんですか、ヒロクさん。
いや、それでなんかあまりにも謎すぎて、僕も論文とかあったんだけど、全然そういう研究してる人いなくて、で僕ほらあの去年ね、あのお台場のさ科学館の仕事でさ、その微生物の代謝とかをこう、ちょっとモニタリングできる技術とかを、その東大とか ASEAN のね、この間もあのゲスト出てくれたドミニクさんとかと一緒にさやってるから、それ使ってちょっと藍染めの謎を解明してくれませんかみたいな頼まれて、なんか一応お話だけしに行ったんだけど、ドライブとかなんかあの飲み会とかの時に、もうちょっとやりたいんですけどみたいな
話になって、へー。 すごいですね。なんかよくわかんないけど、こう先代に言われたからこうやってきたっていう作り方だから、うん、そのメカニズムがみんなわかってないってことですよね。
うんうん、で、なんかその藍染めの作家さんとか、うん、その服を作ってる人がみんな言ってたのが、うん、あの基準点が全然わからないって。みんなそれぞれ人それぞれなんか何がいいとかっていうやり方が違いすぎて、うん、何がうまくいって何がうまくいかないのか全然わかんないから。
この現代において。
だからもうちょっとだけ解明したいみたいな声が多くて、そのイベントの時に、それでそれも受けて、まあ、県庁の人からもうちょっとやってみないっていう話になった。
そうだね。元のさ、そのむしろにかかってるやつがさ、全部がいい発酵してるか分かんないから、もしかしたら元がその発酵がいまいちっていう可能性もあるの？
そうだから、日本酒作る時に麹がちゃんとしてないと絶対うまい酒にならないみたいなのと一緒で、いくらその洗浄液、その染料ね、つけるやつをきれいに発酵させようとしても、元々のすくもがダメだと全然一基礎が定着しなかったり、すぐへたれちゃうんだって、色が出なくなる。
なんかちょっとこうね、ペーハーとかなんか菌数調べれば分かるとかなれば、返品してもっと元気なのちょうだいとかね、
なんかね、そんな単純なレベルじゃなさそうよ、あれは。
そうなんだ、うん、へえ。
で、知らなかったんだけど、ほとんどさ、藍染めっていうのはさ、あの庶民が使える唯一のかなりインダストリアルな、江戸時代までね、染料だったわけじゃん、他のなんかこう、ね、紫色が出るとかさ、ピンク色出るとかさ、使っちゃいけないみたいな、高貴な人向けのやつだ。だから、あの藍色っていうのが庶民のものだったから、ニーズがすごいいっぱいあったわけ。だから、徳島阿波はさ、それを売りまくって超大金持ちになったんだよ。
へえ、そうなんだ。
あ、それで踊っちゃったんだ。
そう、その通り。あったりあったり。
本当に？
そう。
すごい。
だからそれで、あの江戸後期からその小徳川にかけて莫大に資本蓄積して、本当もう広島に並ぶぐらい の西だと大金持ちになって、でそれでもう町民が超豊かになって、それでもう盛り上がるぞみたいな、今年も儲かったヤッホーみたいなのが阿波踊りになってたんだ
けど、すごい。
それで今その阿波踊りのお金が足りなくて存続できるか問題なんだ。
すくも作って売るしかないんだよ、それですくも売れまくったら、ほらまた阿波踊り、
また阿波踊りが
安心してできるから。そもそもきっかけになったすくもが元気ないのに、阿波踊りだけ元気だから。
確かに確かに。
だから阿波踊りをこう健全化するために、今なんかちょっといろいろ揉めたりしてるじゃん、あれは運営をしっかりさせるのと同時に
すくもを、
そこを頑張れば、
地場さんもね、
心置きなくね、阿波踊り踊れるからね。
そういうことだったんだ。
え、っていうことは僕、阿波踊りの未来を託されて
る。そうそうそう、そういうことですよ。
いや、箱デザイナーは別に阿波踊り関係ない。
いやいやいやいや、だってもう阿波踊りが発達したのはその藍染めだったから、箱デザイナーの。
わかりました。じゃあ頑張ってちょっと阿波踊りの未来に貢献できるように頑張ります。はい。
いやー、すごい藍染め面白かったです、
ね、素晴らしい文化なんだよ、これ、
いやちょっとこの阿波踊りの文化も守るために、平子さん解明頑張ってください、
ちょっといつかその徳島の人たちゲストで出てほしいね、あの阿波藍の現場の話をちょっともうちょっと聞きたいところです、
お待ちしています。以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
3月2日の甲府発酵マルシェの、ワークショップがありまして、なんと藍染めを、あの開始から最後まで、あの自由に参加できるタイプのワークショップなので、予約もなくて、もし染めたいものとかあったら持ってきてもらったらできたりするので、あの詳細はまた
ホームページ
でアップしますので、ぜひ発酵しがいを感じに来てください。
発酵感じてくれ、
3月2日甲府発酵マルシェ、皆さん遊びに来てください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。